パンを育てることはアンチを育てること、無論逆もしかり。それがディアギレフの戦略だった。ファンとアンチがぶつかり合って生まれる莫大なエネルギーこそが、バレエリュスを、そしてワツラフ・ニジンスキーを時代のトレンドへと押し上げていく。20世紀の芸術革命の秘密はここにある。より多くの人が巻き込まれること、より多くの感情が血潮のごとく人々の胸からほとばしること、そうした情動に押し上げられて、たった一人の天才が舞台の上で輝く。皆様こんにちは。こちらは文筆家の影原志保が、歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げて、あれこれ語るポッドキャストです。先ほど引用したのは影原志保、ニジンスキーは銀鏡で劣らない川出処方新社より、48ページです。さて、前回のラストでフランスの社会学者ピエール・ブルリューの言葉を引きました。趣味とは何よりもまず嫌悪である、つまり他の趣味、他人の趣味に対する厭わしさや内臓的な耐え難さの反応である。私たちは一般に趣味というと、その趣味の愛好家をまずイメージするわけですけれども、趣味という概念を語るにあたって、嫌悪、しかも内臓的な耐え難さ、言ってみれば生理的な嫌悪とでも言うべきものを持ち出すのが、ブルリューの面白いところです。そしてこの嫌悪の問題、今日のオタクやファンにとっては極めて身近な、そしてちょっとピリッとする話題なのではないでしょうか。なぜかというと、我々にとっては自明の通り、推し活とは、すなわち推しを嫌う人々、つまりアンチとの飽くなき闘争を同時に意味するからであります。ここ数回にわたって20世紀に活躍したバレエカンパニー、バレエリュスについてお話をしています。バレエリュスといえば、ロモラをはじめとするガチ系のファンも多々いたわけなんですけれども、むしろ歴史的に語り草になっているのはアンチの方かもしれません。最も有名なのは春の祭典の初演です。ストラヴィンスキーが作曲し、ニジンスキーが振り付けを行ったこの作品の初演は、とんでもない暴動騒ぎに発展したと言われています。それは1913年5月29日、パリのシャンゼリゼ劇場でのことでした。今日残っている証言に関して、どこまで本当かというのはわからない部分も正直あるんですけれども、残されている証言をいくつか挙げてみましょう。前奏曲の冒頭で早くもあざけり笑う声が聞こえ出した。貴族や外交官や高級娼婦たちが小声で囁き合い、冗談を言い合い始めた。ヤジは最初はまばらだったが、やがて客席全体に広がった。ある紳士が被っていた帽子を、別の紳士が目の下までぎゅっと引きずり下ろした。紳士たちがステッキを武器のように振り回し始めた。退席する客が後を絶たなかった。最終的には警察までもが出動した。医者を呼べという声が上の席から上がり、ついで、歯医者を呼べ、歯医者を二人という叫び声も上がった。とにかくとんでもない騒ぎです。これほどの大騒動を引き起こした春の祭典というのがどんな演目なのかというところは、機会があればまた少し詳しく触れたいかなとも思いますけれども、この医者を呼べという叫び声が上がったというのは特に面白いところかと思います。このポッドキャストの本編第6回で、熱狂的なフランツリストのファンは医者から病気だと思われていたという話をしました。同時代の詩人ハイネはリストの演奏に大フィーバーして沸き起こるような拍手を送るパリの人々を見て非常に驚き、彼らを誰もがかかりうる可能性のある病気を持っているとみなしたわけです。また第3回では、人が魅力的な音楽に触れた時の身体反応としての痺れ、震 震えをめぐるお話をしました。それらはいずれも愛が肉体に及ぼす影響の話でありますけれども、どうやらアンチの側はアンチの側で、ファンとはまた別の身体反応を催しているようです。医者を呼べというのは、おそらく客席に本当に具合が悪くなった人が出てしまったか、あるいは変なものを見たせいで気持ちが悪くなった、どうしてくれるんだという意味合いの罵倒なのではないかと想像します。現代のアンチというのも、しばしばそのアンチの対象に対してキモい、ゲロ吐きそうみたいな罵倒を浴びせてきます。これらは極めて侮蔑的で許されざる言葉ではありますが、一方でブルデューの言葉を借りるならば、アンチという存在もまた人間の趣味を形成する重要な一部分であることは認めざるを得ないようにも思えます。セルゲイ・ディアギレフという20世紀最大の芸術プロデューサーは、ブルデューの言わんとすることをよく理解していた人であったように思えます。もちろん彼も人間ですから、アンチに対していつも強靭なメンタルを持っていたわけではありません。とりわけ春の祭典は、振付家のニジンスキーがあまりに過激な振付を行ったので、さすがのディアギレフも、初演に対してかなりの危機感を抱いていたという話もあります。しかし彼はアンチもまたバレエリュスムーブメントの一部であるということを非常によく理解し、アンチのエネルギーを最大限に利用しようとした節もあります。春の祭典の1年前の1912年、牧神の午後というニジンスキーの初振り付け作品が初演されます。これはニジンスキーが扮する牧神という高職な神が水浴びをしていた妊婦という女の妖精たちを追いかけ回した挙句、落としていったスカーフを拾い上げて、そのスカーフをまあいわばおかずにしてマスターベーションにふけるという衝撃的な内容でありまして、これもまた客席を騒然とさせました。しかし、あまりにとんでもない内容ゆえに、アンチがものすごい勢いで罵倒をしたからこそ、この作品の知名度は上がり、新聞やサロンはこの作品の話題で常に持ちきりになり、もはやこのバレエを見なければ流行についていけないとばかりに、パリの文化人たちはこぞって劇場に詰めかけ、客席は満員御礼になるのです。ブルデューは趣味についてこうも言っています。趣味が自分を正当化しなければならないときに、全くネガティブな仕方で、つまり他の様々な趣味に対して拒否を突きつけるという形で自らを肯定するのは偶然ではない。かなりまどろっこしい言い方で、一度聞いただけでは意味がわかりづらいかと思いますけれども、これは、例えば、ある趣味を人が愛するとき、そこには必ず他の趣味の否定が含まれるということを意味しています。例えば、あるアイドルグループの A さんをあなたが推していたとします。A さんを推すことは、同じグループの B さんや C さんの否定を同時に示しているというわけです。いやいや、そうじゃなくて自分はあくまで箱推しだよ。A さんが一番だけどみんな好きなんだという方もいると思いますけれども、そういう方であっても、そのアイドルグループではない別のアイドルグループにはライバル心を抱いたり、あるいは自分の推しがいるアイドルグループこそ一番に売れてほしい、他のグループを蹴落としてでものし上がってほしいと願ったり、といったことはあると思います。そしてこうしたある趣味を肯定し、同時に別のある趣味を否定するということは、人間にとって極めて普通によくある状態です。だからこそ私たちは自分の推しを否定されると、まるで自分自身が否定されたかのように深く傷ついてしまうのです。あらゆる趣味はこのように常に肯定と否定、 つまりファン的なものとアンチ的なものを内包しており、それゆえに常に緊張状態、あるいは臨戦状態にあります。例えば、もし日本のあるアイドルグループの中の一人を好きになったとすれば、それはすなわち、その推しをめぐる世界のあらゆるものと戦うことを意味します。同じアイドルグループのライバルメンバー、別のアイドルグループ、韓国などの他の国のアイドルグループ、彼女たちを悪く言うマスコミ、アイドルもしくはアイドルファンに対する社会的偏見などなどと戦い続けなければいけません。そして推しをめでるとは、そういった推しの存在を含んだ世界構造を広く認識することでもあります。ブルデューという人は、この世のあらゆるものは他のものとの関係性の中で意味を持つという構造主義的な考え方を持っていました。加えて彼は、そういう構造によって形成される世界は一つだけではなく複数あって、そのそれぞれが解、これは世界の解の解ですね、を形成していると言いました。例えばアイドルに関して言えば、自分の推しをアイドル界の中での立ち位置がどの辺かなぁと考えることもできますし、あるいは音楽界の中でそのアイドルがどのポジションに属しているかという観点から考えることも可能です。あるいは、その推しのアイドルが2005年生まれだったとして、同じ2005年生まれの有名人の会の中ではどこに属する人かと考えることもできるでしょう。私の個人的な意見ですけれども、このように複数の会の中で語りうる人、というのは強いと思います。よく自己啓発書などで言われる話でもあるんですけれども、何かをなすには掛け算の発想が大事というのがあります。つまり、アイドルはたくさんいるし、鉄道オタクもたくさんいる。でも、アイドルで鉄道オタクというと一気に数が少なくなる。そこが大きな強みになり個性となるという考え方です。バレエリスにもちょっと似たようなところがあるかなと私は思っておりまして、ディアギレフという人は一つの作品を作るためにダンス、音楽、美術、脚本、それぞれの分野の一流どころを採用しました。一流どころといっても、それは単に偉い先生という意味ではなくて、若手でもこれから世の中を変えていくであろうアグレッシブなタイプの人を積極的に採用しました。そうした人たちを集めることによって、もちろん作品として優れたものができるというのもあるんですけれども、美術や音楽や文学などのたくさんの会の人たち、あるいはそのアンチの人たちを引きつけたというところも、ディアギレフの戦略の成果であるように思います。ディアギレフという人はまさに天才を引き寄せる天才であり、またファンとアンチを同時に引き寄せる天才、であったとも言えるでしょう。さて、今回はアンチのお話を中心にお届けいたしました。意外とアンチの話初めてだったような気がいたしますが、いかがでしたでしょうか。次回は雑談会を一つ挟みまして、来月ももうしばらくバレエリュス、そしてバレエリュスファンのロモラのお話を続けていきたいと思います。ではまた次回以降お聞きください。